イザヤの40章と41章。40章のテーマが、主を待ち望むということです。41章のテーマが、恐れるなということです。なので今日2つなので、恐れずに主の助けを待ち望むということを、一緒にこの箇所を通して学んでいきたいと思います。でこの40章を始める前ですけども、このもう一度その時代の設定というか時代背景について確認しておきたいんですけど、まあ、その39章はヒゼキヤのその晩年 でこれまだそのアッシリアが強いですね。でもその後必ずそのアッシリアもそのバビロンによって滅ぼされることを神は語っていて、だからアッシリアは衰退するんだけどもバビロンが強くなっていくと。でそのバビロンが、エルサレムにある、まあ、ものも宝物蔵も全部見せたものも全部奪っていくっていうことがイザヤを通してヒゼキヤに語られましたから、やっぱその時には、エルサレムの人たち、それを聞いてた人たち、それを知ってる人たちっていうのは悲しむでしょうし恐れるはずです。でその人たちに向けての神の言葉ですね、この40章から行こうというのは。でイザヤ書は大きく分けると2つに分けることができて、1章から39章、それと今日から始めるこの40章から最後の66章です。で1章から39章までというのは、基本的にはその罪と裁きについて語られています。もちろんその1章から39章の間もイエス・キリストがそのお生まれになるとか、イエス・キリストにあってその救われる、あがなわれる、助けられる、そのようなメッセージとかその要素も入ってるんですけど、基本的にはその誰々に対する宣告とか、その罪、神に対して悪いことをしたので裁かれる、罰を受ける、そのようなことが1章から39章までに多く取り上げられています。で後半の40章から66章までというのはその罪と裁きではなくて、むしろ贖いとか救い、慰めと励ましです。だからそのイエス・キリストがそのメシアとして使わされて、ただ使わされて王として治めるというだけじゃなくて、イエス・キリストにあってその罪から私たちが贖われて、そして神の民がその救われて、そして、慰めと励ましを受けるんだということがこの後半に書かれています。聖書は全部で66巻あって、イザヤ書も66章あります。で聖書は旧約聖書は、39巻あって、イザヤ書の1章から39章までのこの罪とか裁きとか行いとか律法とかに近いテーマがあります。で残りの27章というのは新約聖書の27巻と同じような感じ でそれで、恵みとか憐れみとか、贖いとか救いとかそういうものがテーマになっています。まあ、だからなんだって言われたらだからなんだですけど、ただ面白いなと思って言うだけです。はい。それがまあ背景にあるものですね。で、40章の1節から8節までですけど、その神が来られるので、救いをもたらしてくださる神が来られるので、その道を整えなさいというのが、この1節から8節までに書かれています。一言になります。天のお父さん。今日からまたこのイザヤの40章を始めて、贖いや救いや恵みや憐れみについて、あなたが私たちに与えてくださる励ましや慰めを学ぼうとしています。どうぞ私たちの心を助けてください。私たちの思いをお守りください。ここに書いてある事柄を理解できますように、霊においても知性においても理解できますように、そして毎日の生活に持ち帰れますように、今日40章41章を聞いて学ぶように、恐れることなくあなたに信頼して、あなたの助けを、あなたの救いを待ち望む毎日を追求できるように助けてください。お願いします。語る私をあなたが清めてください。力を与えて、あなたの知恵も与えてくださって、語るべきことを余すところなく語れますように導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。まず1節と2節を読みします。慰めよ、慰めよ、私の民よと、あなた方の神は仰せられる。エルサレムに優しく語りかけよ、これに呼びかけよ。そのロークは終わり、その咎は償われた。そのすべての罪に引き換え、2倍のものを 主の手から受けたと。神はまずイザヤを通してその民に語ってるんですよ。慰めなさいって。そして優しく語りかけなさいと。だからその神の前に恐れずにいられる。またその神に信頼して神の助けを待ち望むには、まず最初に慰めの情報を聞いて慰められる必要があります。優しく語りかけてくださる神の言葉に耳を傾けて、そしてそこに慰めを見出す必要があります。それを無視してしまうと、ねばならないとか、した方がいいとか、自分のその考えとか欲求とか、そういうのを全部無視して神に従おうと、自分自身を無理やりにもそうやってさせるので、大変です。慰められるどころか余計に苦しみます。だから、慰めなさいってまず言ってるんですよ。イザヤを通して。だから慰めの言葉を神は語ってくださるし、しかも優しく言葉をかけてくださるわけです。優しく語りかけよというのは、そのヘブライ語を見てみると直訳すると言葉に語りなさいというふうに言われています。だから自分の心、その自分の罪で自分の心が傷ついていて、周りの人たちの、人々の罪で傷つけられたというその心を、まず慰めを受けなさいってその心に。じゃあなんでその慰めをって、なんで優しく語りかけてその私たちが慰められるかというのは、ちゃんとした根拠があるわけです。神は意味もなく大丈夫なんか言わないんですよ。私は意味もなく大丈夫って言っちゃったりするんですよ。何の、裏付けもなく大丈夫の。なんとかなるっていう、こう、ポジティブシンキングで。ポジティブな思考っていうのはいいようにも思えるけど、無責任なんですよ。あるところでは。で、特に自分、その罪とか裁きを前に、ポジティブ思考っていうのは何の慰めにもなりません。大丈夫じゃないからです。贖われない限り私は罪人だし、私の罪が贖われない限りそれは許されることがないからです。大丈夫とか何とかなるっていうのはありえない話です。身を結ぶことに関しても、愛することに関しても、許すことに関しても、その、やっていただけなければ、何もしなければ、その大丈夫ってことはありえないんですよ。でも、神のもとに行きさえすれば大丈夫なんですよ。神がイエス・キリストにあって、その罪をあがなってくださるからです。だから神は、その裏付けがあるので大丈夫という。だから、慰めを受けなさいって、そういうふうにおっしゃるわけです。その根拠となるというのは、そのロークが終わるからだって。で、ここではロークって訳されてますけど、ヘブライ語は戦いとか戦争とかですよ。だからイエス・キリストを知る前は、信じる前は、私は神とその戦争状態なんですよ。敵対関係にあるから。私が罪を犯しているわけだから、神は私のその罪に対して敵対するわけですよ。だから、どこまで行っても苦しいんですよ。神、その慰めてくださる方、優しく私の心に語りかけてくださる方、でその方に対してその愛、言い逆らってるわけだから、だからそこに平安なんかないんですよ。でも、イエス・キリストを信じるときに、神がその慰めを私たちに与えてくださるときに、キリストを通して、そのロークは、その戦いは、神との敵対関係は終わるって。むしろ愛し合うとかすごい親しい関係が与えられて、お父さんってその父と子としての関係が与えられるわけですよ。なぜかというと、イエス・キリストなんてその咎が償われるからです。イエス・キリストがご自分の命をかけて、ご自分の血を流してくださって、私の罪を、私の咎を償ってくださったんですよ。私がごめんなさいというよりも、イエス・キリストが命をかけて私の代わりにごめんなさいって神の前にしてくださったんですよ。だから、私は大丈夫なんですよ。だから神とのその戦いの戦争の敵対関係が終わって、神から恵みを受けて、神から良いものを受けて、そして前に歩き出すために必要なものを神が与えてくださるんですよ。だから大丈夫なんですよ。これが慰めですよ。そのすべての罪に引き換え、2倍のものを死の手から受けたって。だから、イエス・キリストにあって私たちがその罪が許されたというだけでは終わらないんですよ。もちろんその聖霊が与えられて、聖霊によってアバ父よって呼ばせていただいて、神とその父と子としての関係が与えられて、イエス・キリストを長子として私たちがキリストと共に神の国を受け継ぐことができるというようなその祝福も与えてくださってるんですけども、 イエス・キリストによってその罪が許される多分、これが1倍ですよ。その義と認められるっていうのがあったら、そのマイナスの部分が私たちあるわけだから。そしたら、私たちは2倍のものを受けたというふうに書いてあるから、その私が許された分、義と認められたという1倍でプラスマイナスゼロで終わるんじゃなくて、許された分だけ、このプラスの祝福の分に、この触れるんですよ。振り子が。だから2倍受けるんですよ。私が許されれば許されるほど、神が私に与えてくださろうとしている祝福を受け取ることができるので、この振り子が大きく触れるんですよ、祝福の方に。だから、クリスチャンライフは、そのこっちの触れるところ、良い方向に振り子が触れるところばっかりに気を取られてしまうと、辛いんですよ。行かないから、それ以上。良い方向にその振り子が触れる、祝福の方に触れるのは、どうやって触れるかっていうと、まず最初に慰めを受けて、励ましを受けるからそこに触れるんですよ。身が結ばれるんですよ。じゃあこの一番最初にもそもそも何が必要かというと、自分の罪に気がついて、自分の罪を認めて、イエス・キリストになって許されたというところが分かって初めて反対側に触れるんですよ。その倍だから。許された分の倍だから。でも順番を間違ってしまうと、どうしてもその良い方向に私は祝福となりたい、神の祝福を受け取りたい、そこばっかりに良い方、良い方ばっかりにその振り子を振ろうとすると、足元救われるんですよ。うまくいかないんですよ。すべての罪に引き換え、2倍のものを死の手から受けたんですよ。自分の罪が分かれば分かるほど、自分がどれだけ許されたかということが分かれば分かるほど、神がどれほどの恵みを私に注いでくださったかということを受け取れれば受け取れるほど、その私が神の方に向かっていくベクトルというか力っていうのは、振り子は大きく振れるんですよ。2倍分だから。これは比例するわけじゃないですか。全然罪が許されたことがわからないのに神に向かって応答できるわけないですよ。だけど本当にその自分が罪人だということが分かって、その慰めを受けて、うわなんてありがたいんだということが分かったら、より自然に神に応答する方のそのベクトルが大きくなっていくんですよ。3節から5節。荒野に呼ばわる者の声がする。主の道を整えよ。荒れ地で私たちの神のために、王子を平らにせよ。すべての谷は埋め立てられ、すべての山や丘は低くなる。盛り上がった地は平地に、険しい地は平野になる。このようにして主の栄光が表されると、すべての者が共にこれを見る。主の口が語られたからだ。神、主の道を整えなさいと。で、その主の道をどこで整えれっていうふうに言ってるかというと、その荒れ地で神のために整えなさいというふうに言ってます。あ、王子を平らにしなさいって。だから神は私たちのその荒れたような心の状態でそのままでいいんですよ。私の方に来てくださるんですよ。神が来てくださるために、私がなんかすごい整えられた、舗装された道路でないといけないんじゃないですよ。私がもともと荒れ地であるということは神は知っておられて、その荒れ地を平らにして王子を作りなさいって言ってるわけですよ。だからその体裁整えてから神に来ていただこうとか、その神の前にもうちょっとあの十分に出られるようになってからとかって言ってたら、一生かかってもそんなにならないわけだから。どこまで行っても許されるとか、どこまで行ってもできないけども愛されてるということをその発見していく、それを受け取っていくのがクリスチャンライフなので、体裁が整うということはありえないですよ。谷や山にはそれぞれ違った問題がありますよ。ある時にはその自分が高ぶっちゃって山になっちゃって、それをその平たくしてもらう必要があるし、ある時には必要以上に自己卑下してしまって、私はダメだとか、私はできないとかって言って、そのボコボコ穴が開いているようなところにも恵みによってそれをその平らにならしていく必要がありますよ。だからそれぞれの中に山もあれば谷もあるんですよ。プライドもあれば自己卑下もあるんですよ。それを慰めなさいという、慰めの言葉、イエス・キリストというその慰めの福音を私たちが聞いて平らにしていただく必要があるんですよ。それを持って心を整えていくんですよ。整地していってもらうんですよ。神の道を、死の道を整えていくんですよ。神の言葉に対して平坦である必要がありますよ。つまり神の言葉にその素直に聞くんですよ。ここにこう書いてあるって。神が私のことを愛しておられる。あ、じゃあ神が私のことを愛してるんだって。 神がこの全てを天と地を作られた、あ、そうか、じゃあ天と神が天と地を作ったのかって、その神が私を愛してくださってる、私に対して憐れみ深くあられる、そうなのかって、素直になっていく必要があるんですよ。でそれを聞かなくするのが私のプライドであり、私の自己卑下ですよ。だってこんな私ですよって言ってくるんですよ。神は私たちのこだわりなんかよりもはるかに大きい方ですよ。私がどんなにへこんだからといって、だからなんだって言ってくるぐらい、その穴を埋めて、そのさらにそれがなんていうのかな、あり余るほどに私たちを祝福してくださる方ですよ。その方の言葉に素直に聞くんですよ。そうしていくと、私がどんどんその整えられていって、その主の道が整えられて、神がここで歩いてくださるので、私の人生を通して神の栄光が表されるんですよ。そしてそれを見るんですよ。うわ、神は素晴らしいって。その時に、神は素晴らしいってなって、うわ、この道路は素晴らしいとは言わないですよ。だから、素晴らしいというふうに見られる、その栄光が輝くのは神であって私じゃないんですよ。人と比べる必要もないんですよ。だから神がそこを歩いてくださるのであれば、その道は素晴らしいですよ。マタイの3章の3節、この3節から、まあ、3節の言葉っていうのは、このバプテスマのヨハネを指して言っているというふうにマタイも言ってるし、マルコもルカも言っています。でマタイの3章の3節だと、この人は預言者イザヤによって、まあ、ここで学んでいるところですね。荒野で叫ぶ者の声がする、主の道を用意せよ、主の通られる道をまっすぐにせよと言われた人である。だからイエス・キリストがこのイスラエルに2000年前にお生まれになる前に使わされたんですよ。主の道をまっすぐにするために、主の道を用意するために。で神の言葉をその平坦な心で、素直な心で聞けるように、バプテスマのヨハネは使わされたわけです。で、バプテスマのヨハネが何と言って、その主の道を用意したのかというと、悔い改めなさいですよ。だから私たち、まず、その自分が許される必要があるんだということに気がつかないといけないんですよ。そしてその、神が恵み深い方で、私のその罪をあがなってくださる方だという、その慰めの言葉に耳を傾けていく必要がありますよ。そうすると、私のその心は整えられていくんですよ。主がその歩いてくださる道が平坦になっていくんですよ。高ぶっているところは低くされて、へこんでいるところは埋められて、そしてまっすぐになっていくんですよ。その一つ一つ山が消えて、谷がなくなっていくたんびに、神の栄光が現れるんですよ。やっぱり神は素晴らしいって。6節から8節。呼ばわれという者の声がする。私は何を呼ばわりましょうと答えた。すべての人は草、その栄光は皆野の花のようだ。主の息吹がその上に吹くと、草は枯れ、花はしぼむ。まことに民は草だ、草は枯れ、花はしぼむ。だが私たちの神の言葉は永遠に立つ。人は過ぎ去るものだって。どんなに力が強かったとしても、どんなに素晴らしかったとしても、その人が。でも結局は過ぎ去るものだって。どんなに生きても人は120年しか生きれないです。永遠に比べたらもうちっぽけなもんです。でも神の言葉というのは永遠に立つんだって。ペテロはこのイザヤの、6節から8節までを引用して次のように言っています。第一ペテロの1章の22節から25節。この多いので、入りきれてないんですけど、22節から25節にはこう書いてあります。あなた方が真理に従うことによって魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから、清い心で互いに熱く愛し合いなさい。あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からではなく、朽ちない種からであり、生きたいつまでも残る神の言葉によるのです。人は皆草のよう、その栄えは皆草の花のようだ。草はしおれ、花は散る。しかし主の言葉は永遠に立つとあるからです。これがあなた方に福音として述べられた言葉です。私たちが新しく生まれたのは、 永遠に立つ神の言葉によるんだって。神の言葉は永遠に変わらず永遠に有効ですよ。だから私たちが新しく生まれたというのは、罪が許されて神に向かって生きるように自分の肉に対して生きるんじゃなくて、その神が新しくしてくださった、私のうちに与えてくださったその聖霊に対して、もちろん神に対して生きるようにしてくださった、その新しく生まれたというのは永遠にわたって変わらないって。神の約束は変わらないんですよ。神が私を新しくしたっていうふうに言ってくださったら新しくされてるんですよ。周りがどう言おうと、自分がどう思おうと。だから永遠にイエス・キリストにあって義とされたものとして、神に応答して互いに愛し合おうということをペテロは励ますためにこの言葉を使っています。あなたが救われたことは、あなたが許されたことは、清められたことは、魂が清められたことは正しいって、それは神が永遠に変わることのないその言葉によってあなたはそうされたって。だからこれが偽りなんかではないんだって。確実にあなたは神から清められてるから、確実にあなたは神から義と認められてるから、だから大丈夫ですよと。こんなにも素晴らしいことをしてくださった、こんなにも私のことを愛してくださった神に対して応答して互いに愛し合おうではありませんかというふうに言ってるわけです。だ、人の言葉によって私が新しい歩みをしたのであれば、その人は間違ってるかもしれないし、その言葉は永遠には続かないですよ。今の時代正しかったとしても、次の時代ではもう廃れてしまうんですよ。でも神の言葉は永遠に立つわけだから、私が今信じていること、私が義とされたこと、神のその言葉に基づいた約束に基づいたこの義というのは永遠に変わることがないんですよ。だから確信を持って義と認められたことを握っていいんですよ。だからこそ確信を持って互いに愛し合うということ、アガペし合うということを追求するんですよ。9節から11節。シオンに良い知らせを伝える者よ、高い山に登れ。エルサレムに良い知らせを伝える者よ、力の限り声を上げよ、声を上げよ、恐れるな。ユダの町々に言え、見よ、あなた方の神よ、見よ、神である主は力を持って来られ、その右腕ですべを治める。見よ、その報いは主と共にあり、その報酬は主の前にある。主は羊飼いのようにその群れを飼い、身腕に子羊を引き寄せて懐に抱き、乳を飲ませる羊を優しく導く。良い知らせを伝えるものというのは、良い知らせというのは福音ですよ。グッドニュース、ゴスペルです。良い知らせを伝えるものに対して高い山に登りなさいって、そして力の限り声を上げなさいって、また恐れずに語りなさいというふうに言われています。何を語れというふうに言われているかというと、見よって、あなた方の神よって、そう語りなさいというふうに神はイザヤを通して伝えています。見よっていうのはちらっと見るだけじゃないんですよ。ながら見するのでもないんですよ。私の毎日の生活の中で神をちらっと見るんじゃないんですよ。まあちょっと思い浮かべて5秒ぐらい思い浮かべたらあと忘れるとかじゃないんですよ。ながら見るするんじゃないですよ。そのテレビ見ながら、その後ろになんか見言葉がありますとか、聖書を読みながら、ちょっと時短で、ドラマも見ますとか、そんなんじゃないんですよ。見よって、あなた方の神をがっつり見なさいって、がっつり。もちろんその24時間その1日あるんだったら、起きてる時間が例えば16時間だったら、その16時間をその全て神を見るのに費やせって言ってるわけじゃないですよ、もちろん。だけども、その流れ、そのいろんなその仕事をしながら思い起こしたり、また家事をしながら思い起こしたり、活動しながら思い起こしたり、全然問題ないんですよ。でもどこかでがっつりと神を見る必要があるんですよ。すべての手を止めて神のために時間を使う、その時間が必要だったりするんですよ。なぜかというと、慰められる必要があるからです。神をしっかりがっつり見てないと忘れるからです。イエス・キリストの十字架を忘れてしまって、許されたことを信頼することができなくなっちゃうからです。何が正しいのか、何が完全であるのか、何が神にとって受け入れられるのか、それが分かんなくなっちゃうからです。だからどこかでがっつり見る必要があるんですよ。 そうじゃないと戦いには役に立たないですよ。神のもとに戻ってきて、神の素晴らしさをがっつり見て、いや大丈夫だって、この方だったら大丈夫だっていう、その確信を持って戦いに出ていかないと、リトリートしないと、そうやって毎日の生活でどっかで リセットしないと。あ、別に朝がいいとか昼がいいとか夜がいいとかないですけど、その人のそのライフスタイルの中で、でもどっかで神に向かって、その自分が一回リセットして、もう一度その神にイエス・キリストのその福音を聞いて、慰めを受けて出ていくっていうことをしていかないと負けちゃうんですよ。そもそも力がないわけだし、だからなのに神から力を受けないで出てっちゃったら、それは負けますよ。イエス・キリストを信じたのになんで負けるんだろうって、たくさん悩みましたよ。それはそうだろうって、あんた神とどれだけ時間使ってんねんって、そういう話じゃないですか。ちらっと神を見たからといって、パラパラっとその聖書をめくったからといって、その神に対して思い巡らしてなかったら何の意味もないんですよ。もちろんその1分でも、ちらっと見1分とがっつり1分とではクオリティが全然違いますよ。だから時間の長さじゃないんですよ。クオリティですよ。どこまでその神に対して自分がその思い巡らしているかということが大切なわけです。見なさいって、あなた方の神を。そのあなた方の神というのはどういう方かというと、力を持ってこられるって、その身腕で術を治めるって、しかもこの方は羊飼いのようにその群れを飼ってくださるって。イエス・キリストはそのペテロに、あなたは私のことを愛しますかって聞きましたよね。はい、しようって、私はあなたのことを愛します、あなたのことを、そのあなたが私があなたのことを愛することはあなたはご存知ですって。そしたら私の羊を飼いなさいって言ったんですよ。その飼うっていうのはフィードですよ。その食べ物を与えるってことですよ。だから御言葉で養うってことじゃないですか。で、私の羊をテンダーしなさいってとも言いましたよ。テンダーっていうのは世話するって意味ですよ。優しく世話をするってことですよ。だからイエス・キリストがそうやって語られたということは、主は羊飼いのようにその群れを飼うんであれば、その御言葉によってその羊を養ってくださって、そしてその優しい、この態度でその羊を世話してくださるはずじゃないですか。だから身腕に子羊を引き寄せるって、で懐に抱くって、自力で歩けないからですよ。もしくはその怪我してて、普通はその肩に担いで羊飼いはその子羊を運んだり、怪我してしまった羊を運んだりするんですけども、あまりにもその怪我してしまって、あまりにも弱っていると、肩に担ぐとその歩いているその振動でもっと悪くなってしまうので、その担げないその羊がいたりするんですよ。その場合は羊飼いである主は懐に抱いて運んでくださるんですよ。で、私がどんなに弱ってたとしても、神は私を見下したりしないし、私をもう、あ、こいつも助からねえってもう肩に乗っけて運ぶことができないから、もう置いていこうなんて言わないんですよ。懐に抱いてまで優しく導いてくださるわけじゃないですか。そのような神を見なさいって、がっつりと。悪魔は巧妙だから、いろんな火を飛ばしてきて、その私たちの神がなんか恐ろしい方のように、あまりにも正しいので、今あなたが神を見たらあなたの目は潰れるみたいな、どの面下げてその神の前に出ていくって言ってるんだっていうような、その火をバンバン飛ばしてくるんですよ。その通りなんですよ。けどイエス・キリストの御名の上に、その私たちは神の恵みの御座に出てっていいわけじゃないですか。だからその悪魔は私たち火を飛ばして、私たちの信仰をないさせて、神が恵み深いとかイエス・キリストになってその許されてるとか、そういう情報を奪っていくんですよ。そして神を向いたら、神がもう恐ろしいって、私をなんか裁くに違いないって、罰を与えるに違いないって、だってこんな私なんだもんって、慰めようですよ。最初に私たちに神が語ってくださる言葉は、私たちの慰めとなる言葉ですよ。この方をがっつり見なさいって。12節から26節まではその神が偉大な方だということがずっと書かれてあります。いくつかに分けて読んでいきたいんですが、12節、誰が手のひらで水を測り、手の幅で天を押し量り、地の塵をマスに盛り、 山を天秤で測り、丘を測りで測ったのか。だから神のように全てを測れるものはいないですよ。こんな大きな方はいないですよ。もう全てその手の技だから。この全てのその宇宙というのは神のその手の中にあるわけだから。手のひらから手のひらの間に。この中にあるわけだから。神は大きな方ですよ。神は全てを測ることができる方ですよ。神の他にそんな方はいないんですよ。その方を私たちは思い巡らすんですよ。その方を見るんですよ。私のその霊の父として。私を愛してご自分の御子をさえ惜しまずに与えてくださった方として見るんですよ。13節と14節。誰が主の霊を推し量り、主の顧問として教えたのか。主は誰と相談して悟りを得られたのか。誰が公正の道筋を主に教えて知識を授け、英知の道を知らせたのか。神のように優れた知識を持っている方はいないんですよ。神は別に誰にも教わってないんですよ、正しさとか。だって神が正しさの真ん中なわけだし、神が正しさなし。神が誰かに教えてもらったらその人の方が上じゃないですか。神よりも優れてるものはいないんですよ。であるにもかかわらず、神にその目を向けるとか、その神をがっつりと見るということをしないと、私が主の顧問として教え始めるんですよ。主はいいですかって。私にはこれが必要なんですって。主よいいですかって。私はこれが欲しいんですって。これを与えてくださいって。主よいいですかって。私がこの職場でうまくいかないのはあの人がいるからです排除してください。主よいいですかって。そうやってその神をディクテートするんですよ。そのなんか指示を与えるんですよ。あたかも自分がその神が私の状況を知らないかのように。そして神が私のベストを願ってなくて、私のベストが何なのか知らないかのように、私がその神に対して神の顧問となっちゃうんですよ。教えてあげますよ。主よいいですかって。なんで早くしてくれないんですかって。毎日の生活のどこかで神がどのような方かということを思い巡らして、がっつりその神に目を向けてないと簡単にそうなります。自分のお心がものすごく強いから神よりも大きくなってしまいます。だから神を見続ける必要があるんですよ。神は偉大な方ですよ。私以上に私のことを知っておられる方ですよ。私以上に私の人生に必要なのをなことをものを知っておられる方ですよ。私以上に私のことを愛してくださっている方ですよ。15節から17節。見よ、国々は手桶のひとしずく、はかりの上のゴミのように見なされる。見よ、主は島々を細かい塵のように取り上げる。レバノンも焚き木にするには足りない。その獣も全焼の生贄にするには足りない。すべての国々も主の前ではないに等しく、主にとっては虚しく形もないものとみなされる。神のように力あるものはないんですよ。どんなにその国々が大きかろうと、大きかろうと強かろうと、手桶のひとしずくにしか過ぎないんですよ。たったポチンっていうひとしずく。はかりの上のゴミみたいなもんですよ。一目盛りも触れないぐらいの、そのぐらいの重りしかないんですよ。神の前にはそのたくさんある杉の木がたくさんある偉大なそのレバノンでさえも、それを神の焚き木にするには足りないんですよ。そこに住んでる多くのその動物も全焼の生贄にするには全く足りないんですよ。神と比べたらそんななんですよ、すべてが。だから神のように力のあるものはないですよ。神は偉大な方ですよ。18節から20節。あなた方は神を誰になぞらえ、神をどんな似姿に似せようとするのか。鋳物師は偶像をいて作り、金細工人はそれに金をかぶせ、銀の鎖を作る。貧しい者は奉納物として朽ちない木を選び、巧みな細工人を探して動かない偶像を据える。偶像は神に及びもつかないですよ。もう足元にも及ばないというか、そのもう比較対象にもならないようなもんですよ。だって動かないんだもん何もすることできないんですよ、自分では。元木なんですよ。元せいぜい金なんですよ。人の手を介してでないと存在することができない神が、人をお作りになってこのすべてを作った方よりも偉大なわけがないですよ。 後で出てきますけども、だからこの神を神としないということは本当呪いですよ、忌まわしいことですよ、罪ですよ。21節と22節、あなた方は知らないのか、聞かないのか、初めから告げられなかったのか、地のもといがどうして置かれたかを悟らなかったのか。主は地を覆う天蓋の上に住まわれる。地の住民は稲子のようだ。主は天を薄絹のように述べ、これを天幕のように広げて住まわれる。神はこの天と地を創造して、それにはるか上に住んでおられる方ですよ。神は偉大ですよ。23節と24節、君主たちを無に帰し、地の裁き司を虚しいものにされる。彼らがやっと植えられ、やっとまかれ、やっと地に根を張ろうとするとき、主はそれに風を吹きつけ、彼らは枯れる。暴風がそれを藁のように散らす。どんなに強い君主たちであろうと、地の裁き司たちであろうと、神にあらがうことは決してできないんですよ。それぐらい神は力があって偉大なんですよ。25節26節、それなのに私を誰になぞらえ、誰と比べようとするのかと聖なる方は仰せられる。目を高く上げて誰がこれらを創造したかを見よ。この方はその万象を数えて呼び出し、一つ一つその名を持って呼ばれる。この方は勢力に満ち、その力は強い、一つも漏れるものはない。だから目を高く上げて偉大な神を見なさい。私たちのその信仰の目を上げる必要がありますよ。で、がっつりこの方を見て、この方が私のことをご自分の御子をさえ惜しまずに与えてくださるほど愛してくださってるって。この方と等しいイエス・キリストがご自分の命をかけて私の罪をあがなってくださったということを、がっつりこの神を見て思い起こしている必要がありますよ。それを私たちの考えや行動の指針にしていく必要がありますよ。27節から最後の31節は、じゃあこの神の偉大さを知っているんだったら応答しなさいということが書かれています。27節、ヤコブよなぜ言うのか、イスラエルよなぜ言い張るのか。私の道は主に隠れ、私の正しい訴えは私の神に見過ごしにされていると。なぜ言うんだって、神は私の祈りに聞いてくださらないとか、私は正しいことを訴えているのに神は私を無視しておられるとか。いや、別に神は私のことをあなたのことを無視してないかもしれないですよ。ただシンプルに神がその答えてくださるのを、神が与えてくださるのをその待ち続けている必要があるだけなのかもしれないですよ。今この瞬間に与えられるタイミングじゃないかもしれないですよ。もしかすると神の御心ではなくて、自分の欲求ばっかりを神に、そのあたかも神のカウンセラーみたいに、あなたはこのようにした方がいいとかって言って、その神を動かそうとしているのかもしれませんけど、自分のその益のために、自分の肉の欲のために、その神を使おうとしているんだったら、その祈りはそれは答えられないですよ。あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び任命したのですって、それはあなた方が言って実を結び、その実が残るためであり、あなた方が私の名によって求めるものは何でも父がお与えになるためだって。だ、その実を結んで残すためだったら、愛するということをするためだったら、それが残るためだったら何でも求めなさいって。その領域においては必ず神が聞いてくださるはずじゃないですか。私が助けられる必要があるんですよ。その領域において、私の罪が許されていく必要があるんですよ。身を結ぶためには許されたことが必要だから、許されることが。だからその領域において神に対して祈っているのであれば、神が無視することはないんですよ。神にできないことなんかないんですよ。うまくいかないんだったら何かがおかしいんですよ。神がおかしいんじゃなくて私がおかしいんですよ。軌道修正どっかでしないといけないんですよ。神が偉大だって言うんであれば、神に信頼を置いて神の助けを待ち望みなさいって。なんで聞かれないとか、なんで神は取り上げてくださらないとか、訴えを退けておられるとか、そんなこと言うんだって。28節29節、あなたは知らないのか、聞いていないのか。主は永遠の神、 地の果てまで創造された方。疲れることはなく、たゆむことなく、その英知は計り知れない。疲れた者には力を与え、勢力のない者には活気を与える。あなた方は神について知らないのかって、聞いてないのかって。私たちもその神について思い巡らすときに、神にその目を上げて神を見るときに、神についてその学んできた知っているその知識を総動員していく必要がありますよ。御言葉にこう書いてあるっていうその知識を全部使って神に向かう必要がありますよ。敵はその一つ一つをその崩そうとするから。でも信仰の大盾を取ってその火を消して、そして御言葉、聖霊の与える御言葉の剣を持ってその戦いに行くわけじゃないですか。そこで有効なのは神についての知識ですよ。御言葉によって得た知識ですよ。自分のなんか体験に基づくものももちろんそうなんだけど、でも御言葉に裏付きがないその体験っていうのはあんま意味ないですよ。神が恵み深いとか、憐れみ深いとか、私のことを愛しておられるとか、イエス・キリストになって私の罪を許してくださってるとか、キリストを信じる信仰によって義と認めてくださってるとか、聖霊が与えられているとか、そうやってその神がその力強いとか、偉大だとか、神には不可能なことが一つもないとか、私が身を結んでそれを残すためだったら何でも叶えてくださいってその約束を握ってるとか。で、それを総動員して神を見るんですよ。神に信頼し、神を待ち望む根拠にするんですよ。神がこのような方だからだって。聞いた御言葉を信じる信仰で自分を奮い立たせて、火矢を絶え間なく飛ばしてくる悪魔と戦うんですよ。そうやって神を待ち望むとどうなるかというと、30節と31節。若者も疲れ、たゆみ、若い男もつまずき、倒れる。どんなに力が強くても疲れちゃうって。しかし、死を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走ってもたゆまず、歩いても疲れない。この疲れるという言葉ですけども、疲れるという言葉は、もちろんそのフィジカルにこの体力、肉体的に疲れるということもそうなんですけども、それだけじゃなくて、どうやって疲れるかというと、収穫がなくて疲れ果てるんですよ。収穫が欲しいのに、収穫のために働いてるのに、その実が結ばれないから疲れちゃうっていうことですよ。力が強いとか、そういう強さじゃなくて。だから、その実を結ぶとか、その御霊の実を結ぶ、その愛する、許す、人を許すとか、人に親切にするとか、誠実でいるとか、相手の成長のために自制するとか、相手が自分に対してしてきたその悪を思わないとか、で、そういうその愛するという実を結ぶためには、その人にどんなに力があったとしても、その力のある人がどんな努力をしたとしても、絶対に実を結べないんですよ。神の助け以外に愛するという実を結ぶことができないからです。だから、それが若かろうと何だろうと、男性だろうと女性だろうと、どんなに力を尽くしても疲れるだけなんですよ。実を結ぶことができないからです。収穫がないからです。でも死を待ち望む者は新しく力を得るって。わしのように翼を買って登ることができるって。走ってもたゆまないし、歩いても疲れないって。だから死を待ち望んでいさえすれば、収穫がなくて疲れ果てるということは決してないということですよ。必ず収穫が与えるんですよ。必ず愛するというその愛の実が結ばれるんですよ。必ず喜びがあるんですよ、そこには。決して疲れないんですよ。第一ヨハネの5章の3節と4節。神の命令を守ること、それが神を愛することです。なんか新しい訳だから、あれですね、しっくりこないですね、前に出しといて。そういえば、そのように思ったんだよな、朝も。だから、第2版読もう。勝手ですけど、こっちで慣れてるから。第一ヨハネの5章の3節と4節。神を愛するとは、神の命令を守ることです。その命令は重荷とはなりません。なぜなら、神によって生まれたものは皆、世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。神を愛するとは、神の命令を守ること、その命令は重荷にならないんですよ。神を愛する、その神の命令とは、私たちがイエス・キリストの皆を信じ、 そして私たちが互いに愛し合うことなんですよ。その互いに愛し合うということが重荷にならないんですよ。互いに愛し合うことで愛し合うというふうに取り組むんだけども、その実を結ばないで収穫がなくて疲れ果てるということはないんですよ。なぜかというと、その私たちに与えられた信仰というのが世に打ち勝つからですよ。信仰というのは神を待ち望むことですよ。神が私たちに必要を与えてくださる。神が私に力を与えてくださって精霊によって愛するという実を結ばせてくださるという神に対する信頼ですよ。だから神を待ち望む者は新しい力を得るんですよ。何のための力だかというと、わしのように飛ぶ力じゃないですよ。クリスチャンになったら空飛べるんだってとか、そんな話じゃないんですよ。そうじゃなくて、そのわしが翼を買って上にふわーって上昇して登っていくように、私たちがその新しいその精霊の力によって神に応答する、神から愛されたから私も愛したいというその動機、その力によって多くの豊かな実を結ぶという力ですよ。その新しい力を得るんですよ。主を待ち望むんだったらですよ。そしたら実りが多く与えられて、必ず収穫が私たちに与えられるんですよ。41章。今度は恐れるなということです。一節。島々よ、私の前で静まれ、諸国の民よ、新しい力を得よ。ここでも新しい力ですね。近寄って今語れ、我々はこぞって裁きの座に近づこう。でこの島々ってなってるのは、別の訳を見てみると海辺の住人とか、もしくはその遠くの人々です。であえて意訳するのであれば、その神から遠く離れた人々のことも指すというふうに考えられます。だからその神はイスラエルの民だけではなくて、そのもっと神から離れている人たちに対しても語ってるんですよ。裁きの座に近づいていくわけだから、その近寄って今語りなさいって、こぞって裁きの座に近づいていくからって、静まりなさいって。神のその福音というのは別にその近い人たちだけに与えられているものではなくて、その全ての人たちに与えられているものなんですよ。諸国の民にも島々にも。2節から4節。誰が一人の者を東から起こし、彼の行く先々で勝利を収めさせるのか。彼の前に国々を渡し、王たちを踏みにじらせ、その剣で彼らを塵のようにし、その弓で藁のように吹き払う。彼は彼らを追い、まだ歩いて行ったことのない道を安全に通っていく。誰がこれを成し遂げたのか。初めから世々の人々に呼びかけたものではないか。私、主こそ初めであり、また終わりと共にある。私がそれだ。神は東から一人のものを起こすというふうに言っています。これはその誰のことかっていうのははっきりは分かりません。多くの人たちはペルシャの王様のクロスというふうに考えています。でバビロンよりも、まあ、今のイランですから、ペルシャは。バビロンは今のイラクの方だから、さらに東の方から人が、その一人の人が起きてきて、でそれでエルサレムに向かって、そのどんどん国を滅ぼしていくわけです。だからそのペルシャの王様のクロスだというふうに言ってる人たちもいますし、また、カルデアのウルの出身のアブラハムだっていう人たちもいます。それは誰のことを言ってるのかは分かりません。ペルシャの王様のクロスのことであれば100年後のことを予見して言ってるわけだし、アブラハムのことを言ってるんだったら、約1000年ぐらい前のそのこと、起こったことについて、述べていることになります。だから神はその始めであり終わりである、前のことも知ってるし、後に起こることも知ってる。それいずれにしてもそのこのテキストに合いますね。だからこれがクロス王のことを言ってたとしても、アブラハムのことを言ってたとしても、いずれにしてもこれを成し遂げたのは主でありヤウェだって、主こそ、この方こそ始めであり終わりだからだって。黙示録の22章13節。黙示録の22章の13節。イエス・キリストが私という言葉を使って、ご自分がその自分のことを言ってる、そのイエス・キリストのことを言ってるんですけど、見よ、私はすぐに来る。それぞれの行いに応じて報いるために私は報いを携えてくる。私はアルファであり、オメガである。最初であり、最後である。始めであり、終わりである。 で、このイザヤの41章の4章に書いてあるその主こそ始めであり、また終わりと共にあるというふうに書いてあることと、その私はアルファでオメガで最初で最後で始めで終わりだっていう、始めと終わりが2つずつあるわけじゃないですから、主であるそのヤウェとイエス・キリストという方が一つだということがわかります。5節から7節。神について聞いたんですよ。島々の人々が。神から遠く離れた人たちが聞いたんですよ、神について。で、その神について聞いた時の反応です。島々は見て恐れた。地の果ては震えながら近づいてきた。彼らは互いに助け合い、その兄弟に強くあれという。イモノシは金細工人を力づけ、金槌で打つ者は金床を叩く者に、ハンダ付けについてそれでよいと言い、釘で打ちつけて動かないようにする。彼らは恐れたんですよ。怖いと思ったんですよ。なので、結束したんですよ。イモノシと金細工人と、金槌で打つ者と、金床を叩く者と、ハンダ付けとか、釘を打つとか、そういう人たちが、その、結束したんですよ。で、そういう人たちは、イザヤの40章の18節から20節までも出てきてるんですけども、何をやってたか人たちかというと、偶像を作ってた人たちですよ。だから、この人たちっていうのは、神について聞いたときに恐れて、この神に対抗して立つことができるように、自分たちの手で神々を作ったんですよ。だから、その神のその真理について聞いたときに、嫌ってって神にその逆らう人たちがいるんですよ。一方で、イエス・キリストのことを、これは普通の人じゃないって、これはその神から使わされた方だということを、その、全く魚が取れなかった漁の後に、イエス・キリストがちょっと沖にこぎ出して、そして網を下ろしてみなさいって。それに従って、そのやったら、船いっぱいに魚が取れて沈みそうになった、あの話をして、で、この方は、ただものじゃないって、これは神から使わされた方だということを知ったペテロは、の反応というのは、この島々の人たちの反応とは違いました。ペテロは、ルカの5章の8節によると、これを見たシモン・ペテロは、イエスの足元にひれ伏していった。主よ、私から離れてください。私は罪深い人間ですから。で、神のその素晴らしさをこの聞いて、それを見て、ペテロはもうひれ伏したんですよ。逆らうとかじゃなくて、いやいやいやとかって言って、その自分の言い訳を言ったり、その神に聞き従わないその理由をつけたりするんじゃなくて、いやもう私はあなたの前にもう本当に罪深いもので、あなたが私に近寄ってくださるなんて、そんなその価値のないものでふさわしくないものですって、私から離れてくださいって、お願いしますって、低くなったんですよ、ペテロは。私たちがその神についてその見聞きするときに聞いたときに、その時に私がどう応答するかじゃないですか。いや、主よ、ですね、とか。そうやってその自分のその言い分を神にその言い立てるのか、それとも、ああ、主よって。私は罪深い人間ですって。あなたの前に私は顔を上げることができませんって。そういうふうに神を畏怖するのか、畏敬の念を抱いて、神をその怖い怖いじゃなくて、このリスペクトするあまりその恐れを感じるのか、二つに一つですよ。神は私たちに語ってくださるときに、まず最初のこの40章の一節にありましたけど、慰めを語ってくださるんですよ。神を見ると自分の罪が分かりますよ。いかに自分が罪深いものかって、いかに正しくないかって。で、その私たちに対して神がアプローチしてくださる、そのかけてくださる言葉というのは、優しくて、私たちの慰めとなるものですよ。だからこの方の前に、キリストの御名によって出ていけるんですよ。8節から20節のまでの間というのは、神がそのイスラエルを励ましてるんですけど、で、その励ましの言葉についてです。まあ、これもいくつかに分けて読んでいきましょう。8節と9節。しかし私のしもべ、イスラエルよ。私が選んだヤコブ、私の友、アブラハムの末よ。私はあなたを地の果てから連れ出し、地の遥かなところからあなたを呼び出していった。私はあなたは私のしもべ、私はあなたを選んで捨てなかった。この 神に敵対しようとした人々とはあなた方は違うよっていうことを神は言ってます。私はあなたのことを選んだんだって。エペソの一章には、私たちはそのイエス・キリストにあってこの世界のもとに置かれる前から神の御前で清く傷のないものにしようとして神が選んでくださったというふうに書かれています。私は神のしもべとなれるんですよ。恵みによって神が選んでくださったから。だからこの人たちは違うんだよって。私はあなたを選んで捨てなかったよって。イスラエルが正しかったわけじゃないんですよ。だけど神が憐れもうって恵もうとしたので、彼らは滅ぼされなかったし捨てられなかったんですよ。私たちに対してもそうじゃないですか。神が選んでくださったんですよ。私たちが素晴らしいからじゃないですよ。神が恵み深いからだからですよ。私たちはそのイエス・キリストを信じる信仰によってアブラハムの子孫とされるんですよ。だから神が友と呼んでおられるそのアブラハムの末というのは私たちも含まれますよ。神は私たちのことを捨てないんですよ。10節から13節。恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。見よ、あなたに向かって生きり立つ者は皆恥を見、恥ずかしめを受け、あなたと争う者たちはないもののようになって滅びる。あなたと言い争いをする者を探しても、あなたは見つけることはできず、あなたと戦う者たちは全くなくなってしまう。あなたの神、主である私があなたの右の手を固く握り、恐れるな、私があなたを助けると言っているのだから。恐れるなって、私があなたのことを助けるって、私があなたの神であり、私があなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守るからって。英語を見てみると、この守るっていうのはアップホールドっていう言葉が使われてて、アップホールドっていうのはどういう言葉かっていうと、支えるってことですよ。神が私たちを助けてくださって、その支えてくださって、私を守ってくださるんですよ。神が私の神となってくださるんですよ。そして神が私のその右の手を固く握ってくださるんですよ。恐れるなよって、私があなたを助けるからなって。なぜ恐れないで済むかというと、神が共にいてくださるからですよ。この偉大な神が、すべてを治めておられる神が私たちと共にいてくださって、その方が私を守ってくださるからです。私が素晴らしいからじゃないですよ。私に力があるから恐れないで済むんじゃないですよ。神に力があるから恐れないでいいんですよ。恐れるなって、私があなたを助けると言ってるんだからって、恐れるなって。14節から16節。恐れるな、虫けらのヤコブ、イスラエルの人々、私はあなたを助ける、主の見つけ。あなたをあがなう者はイスラエルの聖なる者。見よ、私はあなたを鋭い新しい諸刃の脱穀機とする。あなたは山々を踏みつけて粉々に砕く。丘をもみ殻のようにする。あなたがそれを仰ぐと風が運び去り、暴風がそれをまき散らす。あなたは主によって喜び、イスラエルの聖なる者によって誇る。だ、ここでも神があなたを助ける、私たちを助けてくださると言ってます。イスラエルが強いからじゃないんですよ。イスラエルは虫けらって言われてますから虫けらさんでいいんですよ。私たちゴミみたいなもんでいいんですよ。私が強くなるとか、私が清くなるとか、私がなんか正しいものになるとか、そんなんじゃなくていいんですよ。虫けらでいいんですよ。緑のちっちゃいくねくねでいいんですよ。見栄えが良くなる必要もないんですよ。蝶々とか言ってないし、わしとかも言ってないし、かっこいいじゃないんですよ。虫けらでいいんですよ。私が虫けらでも神が神だからいいんですよ。その方が私を助けてくださると言ってるんだから、私をあがなってくださると言ってるんだから、それでいいんですよ。いや、しよう、それでもツバメぐらいにはなりたいですと。もうそうやってプライド高いからね、私たちは。立ちって言っちゃおう虫けらですよ。虫けらでいいんですよ。17節から20節。悩んでる者や貧しい者が水を求めても水はなく、その下は渇きで干からびるが、私主は彼らに答え、イスラエルの神は私は彼らを見捨てない。私は裸の丘に川を開き、平地に泉を沸かせる。荒野を水のある沢とし、砂漠の地を水の源とする。 私は荒野の中に杉やアカシア、ミルトス、オリーブの木を植え、荒地にモミの木、鈴掛け、ヒノキも共に植える。主の手がこのことをし、イスラエルの聖なる者がこれを創造したことを彼らが見て知り、心に留めて共に悟るためである。どんなにその物が水がなかったとしても何だったとしても神は助けてくださるんですよ。水がなかったら水を湧き上がらせてくださるんですよ。その砂漠を水の源とすることのできる方ですよ。で、それを見てやっぱり神は素晴らしいやって私たちがみんなでそれを見て悟ることができるようにそうしてくださるんですよ。21節から24節。あなた方の訴えを出せと主は仰せられる。これは偶像に耐える人たちに対して言われています。あなた方の証拠を持ってこいとヤコブの王は仰せられる。持ってきて後に起ころうとすることを告げよ。先にあったことは何であったかを告げよ。そうすれば我々もそれに心を留め、また後のことどもを知ることができよう。または来るべきことを私たちに聞かせよ。後に起ころうとすることを告げよ。そうすれば我々はあなた方が神であることを知ろう。良いことでも悪いことでもしてみよ。そうすれば我々は共に見て驚こう。見よ、あなた方は無に等しい。あなた方の技は虚しい。あなた方を選んだことは、忌まわしい。偶像は無に等しく役に立たないって。偶像に頼るって言うんだったら、その頼れるだけの証拠を持ってきなさいよって。後に起ころうとしていることを先に起こったことでもいいけど、その何が起こるかって告げてみなさいよって。できないんですよ。わかんないんですよ。その偶像に頼ったところで、その自分が本当に守られるかどうか、支えられるかどうかも分かんないから、他のその神々にまたその、あっちはいいらしいとか、こっちはいいらしいとか、いろんなところに行って、いろんな神々を作るんですよ。だからいろんな神々がいるわけじゃないですか。一人じゃ心もとないんですよ。良いことでもいいし、悪いことでもいいからって。何でもいいからやってみてよって。何もできないんですよ。自分のその将来起こることを告げるどころか、自分で動くこともできないんですよ。火事になったら焼かれるだけですよ。人に助けてもらわなければ灰になるんですよ。そんな神に自分の世話一つすることもできない偶像により頼むということは、それはあまりにも虚しいって。そんな神が私を助けるっていうその発想はある意味信仰深いですよ。神ではなくて、この地上を全て作られて、私たちのためにそのご計画を立てておられて、ご自分の御子を惜しまずに与えてくださるほどの実行力を持って、私たちをあがなってくださった神ではなくて、そんな自分のことすらも何もできないようなその偶像を選ぶことは忌まわしいって。25節から29節、最後です。私が北から人を起こすと、彼は来て、人の出るところから私の名を呼ぶ。彼は長官たちを漆喰のように踏む。陶器師が粘土を踏みつけるように。誰が初めから告げて我々にこのことを知るようにさせただろうか。誰があらかじめ我々にそれは正しいというようにさせただろうか。告げた者は一人もなく、聞かせた者も一人もなく、あなた方の言うことを聞いた者も誰一人いなかった。私が最初にシオンに見よ、これを見よと言い、私がエルサレムに良い知らせを伝える者を与えよう。私が見回しても誰もいない。彼らの中には私が尋ねても返事のできる助言者もいない。見よ、彼らは皆偽りを言い、彼らのなすことは虚しい。彼らのいた像は風のように形もない。偶像は無意味だし、人にも力がないって。で、この25節26節っていうのは、この北から起こして火の出るところ、つまり東側からその神の名を呼ぶというのは、これは大体の人たちがその一致してて、そのさっき言ったペルシャのクロスについての予言っていうふうに考えている人たちがほとんどです。神は後のことを告げることができるんですよ。以前の時代からペルシャのそのクロス王が立つっていうのまでは約100年あるんですよ。だから100年後のことをはっきりと言ってるわけです。だからイザヤを通して語られた予言があまりにも正確なので、ある人たちはそのイザヤが複数いたというふうに言ってるんですよ。第一イザヤとか第二イザヤとかっていうふうに言ってるんですよ。だから後々付け足したって。でもそんなことないんですよ。ただの不信仰でしかないわけじゃないですか。神は後に起こることも、だってこれから起こるその大患難とか、まあ景況が先に来ますけど、そんなんだったらもう何年前よってことになってきますよ。これがペルシャとかそういう話が、イザヤの時代っていうのは紀元前700年だから、 今起こったとしても2700年後のことを言うんですよ。もうそれに向かってその時代が動いてるわけじゃないですか。だから神は先のことをもちろん知っておられるんですよ。始めであり終わりであり全てを治めておられる方だから。でも偶像はそれを知らないって、そして人にも力がないって、良い知らせを伝えることもできないし、神に返事ができる、応答する助言者もいないって。だから神が動いてくださったんですよ。だから神がご自分のその腹を痛めてというか、その自分でその身を切って、そしてイエス・キリストを私たちに与えてくださったわけじゃないですか。神ご自身がそのアクションを最初に起こしてくださったんですよ。私たちを選んでくださったんですよ。そのまましておくと私たちが神を選ぶことしないからですよ。できないからですよ、この罪のゆえに。だから神が最初の一歩を踏み出してくださったんですよ。私たちに慰めを与えてくださるために、私たちを慰めて、私たちを励まして、私たちがその神に信頼して、そして恐れることがないようにしてくださるために、神がまず一歩を踏み出してくださったんですよ。私たちが神を愛したのではなくて、神が私たちを愛し、私たちの罪のためのなだめの供え物としての御子を使わされましたって。ここに愛があるのです。神が動いてくださるんですよ。神が行われることは全て私たちの益のためですよ。私たちが義と認められるため、私たちが強められるため、私たちが守られるため、私たちがより成長するためですよ。その神が、多くのその大きな力を持っておられる方が、私のことを愛し、私を励まし、私を慰め、私を守ってくださるんですよ。だから恐れる必要がないんですよ。私の右の手を掴んでくださって、握ってくださって、私が助けるからって。その方に私たちが目を向けるのであれば、私たちは毎日恐れなくて済みますよ。人を恐れる必要もないし、状況を恐れる必要もないし、悪魔も恐れる必要ないですよ。自分自身のことを恐れる必要もないですよ。そして神に信頼して、神が助けてくださるの、神が救ってくださることを待ち望んでいくことができるはずですよ。そのような毎日を過ごすことができますように祈ります。天のお父さん、この天と地を作られたあなたが、すべてを治めておられるあなたが、すべてのことを成し遂げる力のある、権威のあるあなたが、こんな私のことを知っておられて、私に目を留めてくださって、あなたの御子であるイエス・キリストを与えるほどに私を愛してくださって、恵みを注いでくださったことをありがとうございます。あなたのことをこうやって覚えていることができますように、がっつりとあなたを見上げて見つめることができますように、そしてあなたが私の右の手を本当にしっかりと握っておられることを信仰で捉えて、だから大丈夫だって、あなたという確信に基づいた大丈夫だということを握って毎日生活していることができるように助けてください。でもすぐにあなたから目を離してしまって、恐れたり、確信を失ったりしてしまいます。どうぞ憐れんでください。そのたんびにどうか聖霊が私を促して、あなたのもとに戻るように、あなたを見上げることができるように、あなたを見て、あなたの力強さや、あなたの憐れみ深さを、あなたの愛をもう一度確認しに戻ることができるように、私たちを助けてください。毎日の生活を導いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。最後に曲賛美しましょう。